こんにちは、遠藤和樹です。向井蘭の社長は労働法をこう使え。向井先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますけれどもね。
はい、
質問がね、ちょっと大変多くどんどん来ておりまして。
そうですね、ありがたいですね。
そうなんですよね。ということでね、どんどん行きたいんですけれども、今日はですね、そんな中でも質問と言いますか、ツイッターこと X のアドバイス的なご連絡をいただきまして、
なんか突然いただきましたね、
はい、多分これあれですよ、2週前かな、1万あとちょっとなんだよと、多分これを聞いてくださったリスナーの方なんだと思うんですね。529回かな。
ありがたいっすね。
ただですね、この2週間経った今、もう早くもおめでとうございます。
はい、1万達成して1万100、100何十まで来ましたね。
スーッと行きましたね。
スーッと行きましたね。
ねえ、なんか壁ってこういうもんですよね。超えた時、超える時超えるんですよね。
超える時あっさり してますよね、意外と ね。はい。ですね。
まあ、ということでね、今日はですね、管理部門おじさんという方がですね、
はい。
30代の方なんですけれども、いただいておりますので。ね、
大久保先生。
ちょっとその匂いしますよね、おじさんネタね。
税金おじさんからの、管理部門おじさん。
ということで、はい、管理部門おじさんから弁護士おじさまへ来ておりますので、はい、早速行きたいと思います。
はい、
こんにちは。いつも向井先生のポッドキャストを楽しく拝聴しております。ツイッターこと X の投稿も増えて今後がとっても楽しみです。ネタ切れの件ですが、以前私が SNS を仕事で投稿していた時の対策をお送りいたします。主に再投稿とまとめですが、何かヒントになれば幸いです、ということでアドバイスくださっております。
ありがたいですね。
いきますよ。1つ目、しばらく経ったら再掲、再び掲載と書いて再掲をつけて以前の投稿を再投稿する。何かニュースが出た時に関連付けて当アカウントでも以前に紹介しましたがと前置きをつけて以前の投稿を再投稿する。ポッドキャストでも先生ご自身が印象に残った判例を、そのような所感ポッドキャストで話しましたが驚きの判例でしたなどを前置きにつけた上での再投稿をする。
はい、
再投稿だと飽きられると思いがちですが、先生のような長文の投稿だとまた改めて読む機会が少ないので意外と読まれると思います。ただし全く同じテキストだと SNS のアルゴリズムで忌避される可能性がありそうなので、再掲や前置きをつけてみてください。投稿がたまったらジャンル、例えばフリーランス関連の裁判などや年齢、例えばですね2020年代など複数投稿の URL を記載して投稿する。すごくためになった、勉強になりますなどのポジティブな返信や引用がついたらその投稿をリポストする、ということで、コンサル支援的な感じでいただいてますね。
ありがたいっすね。いや、本当に、ちょっとすでにネタ切れになりつつあって。
ちょうどよかったですね。
はい。1日1判例だと、年間365日判例なんですけど、
すごいよね、それ。
そんなに最新判例ないんですよ。
そりゃそうでしょうよ、と思いますね。
ないんで、徐々にネタ切れになりつつあって、はいはいはい、まあ、補充、新しいこう判例雑誌が出たら補充して書くんですけど、やっぱりこれもうマニアックすぎて紹介できないっていうのも入ってるから、
はい、
紹介できるのって頑張ってもそうだな、3分の2ぐらいなんですよね、この雑誌とかデータベースに出てるのは。結構ね、ネタ切れがすでに始まりつつあって。
そういう雑誌っていうのは、ちょっと全然イメージわかんないんですけど、労働法の限定でのがあるんですか？
あるんです。
あるんですか？
あるんです。判例雑誌っていうジャンルと、労働判例雑誌っていうジャンルがあるんですよ。
ほうほうほう。特化してるのがあるんですね。
特化してるのあって、今何社かな？紙で出してるの3社かな？
そんなあるんですか？
何社出してる？ 3 社。そう。
へぇ。ちなみにそれは月に1回ぐらい？
月に1回が1社で、月に2回が2社かな。
月に2回も雑誌出るんですか？
そう、やっぱり
どのぐらいの量あるんですか？
あのね、月に1回の雑誌は、はい、毎回20ぐらいは出してんの。
あ、そうなんです。
うん。あの、ただですね、その月に1回の雑誌は、ウェブと連動してて、うん、詳しくは、あの、会員制のウェブに行かないとダメなんですよ。
なるほど、なるほど。
そう。で、あの、残りの2つは、ウェブと連動してないから、あの、紙に載っけないといけないんで、月に2回なんですよね。
そう。そういう知らない、
ね。まあ、そんなね、あの、もうマニアックすぎる話なんですけど。
まあ、でもそれが200、300あるわけじゃないってことは分かった。
ない。
ネタ切れをしますよね。
ないんですよ、うん。はい。ないんで、これはとても助かりますね。
最軽らしい
です。いや、確かにね、あ、なんか、この羽根やたら、いいねボタンっていうか、リツイート、リポスト、うん、ボタン
の。反応いいのあるんですね。
あるんですよ。あるの。ある。それを出すっていうのはいい、ありですね。
ああ。まあ、ぜひね、ポッドキャストで話しましたが、驚きの反応でした。とかの前置きをつけて再投稿いいっておっしゃられてるんでね。
いやだからこっちがしつこいかなと思ってても、全然読んでる方はそうは思わないってことですよね。
ってことなんですね。
うん。
まあ、確かにね、流れてくるものなんで、読みたい時に読みますからね。
そうですね。うん、いや、そうなんですよ。別にあの、嫌だったら読まなきゃいいだけだから、そんなに嫌がられたりしてないじゃないですかね。はい。
いや、でもね、大変嬉しいですよね。Twitter とか X が1万行きたいって言ったら、まさかの。
いや、ねえ、
優しい。SNS 支援来ちゃいましたよ。
そうですね、優しいですね。うん、
なんか、最近、ちなみにどうですか？判例で、あの判例面白かったよ、みたいなのってありますか？
ああ、あの、バズったのが、日本最大手の、あの、大企業が顧問先の日本最大手の名門、四大事務所の一角を占める
。もう、あの、四分の一ですね。
はい、四分の一の事務所の弁護士さんが、1年契約が6年目か7年目で終わっちゃって、
はい、
で業務委託なんで終わりですねってなったら、いや私労働者なんですと、私労働者なんで、あの労働契約法で守られてるから、あの無期雇用になりますって言って法律事務所を訴えたっていう判例は、
大手四大事務所を訴えた、
大手四大事務所の名前で判例が出まして、
それは実態としては、ね、あの雇用契約でしょう、でも表面上は業務委託だけどっていうのを弁護士の先生が弁護士事務所を訴えたってことですか？
そう。
おお。
そう。もうこれね、結構業界で注目されてて、
はいはいはい、
で結論がついに出ましてね。
あと弁護士事務所って業務委託多いですもんね。
業務委託ばっかりですよ。
ですよね。これちょっと気になりますね。どうなったんですか？
いや、あのね、結局、あの、労働者じゃないよって判断になりましたね。
へぇ、
うん。そう。あの、ただ、そこは、ネットの皆さんは反応しなかったんですよ。
そこじゃない。
反応したのは、年収がね、いくらだったかな ?1600 か800だったかな。
はいはいはい。
確か。うん。この方ね、あの、中途入社なんですよ。
うん。
他の事務所で数年いて、留学して、海外留学して、
はい、
で戻ってきて、この事務所に入ったんですね。
うん、うん。
うん。だけど、1、2年で、オブカウンス、セルっていう、なんつうんだろうな、こう、いわゆる若手アソシエート弁護士じゃなくて、
はい、
パートナー経営者でもない、オブカンセルっていう、
まあ、オブカンセル知らないですか？
あの、はい、オブカンセルだ、事務所によって違うんですけどね、カウンセル、カウンシル、なんかよくわかんない名前なんですけど、
うんうんうん、
そこにね、2年目ぐらいから移っちゃうんですよ、3年目ぐらいに。
はい、
オブカウンセル、カウンセルになって、だけど年収はずっと一緒で、1600か1800で、
うんうん、
で、皆さんそこに反応して、
どっちに、どう反応してるんですか？
どっちだと思います？
一般的にはまあ高い年収っ ていう分類ですよね、
うん、いや違うんですよ、
うん、
安いなっていう、
ああ、
あの名門丸々事務所で、
名門って言っても要は西村朝日かアンダーソンか森浜田か
もう言っちゃってるけど、
ね、どれかですよね、あもう一つか、
うん、あの名門事務所で6年7年働いてこれかみたいな、
はい、へえ、っていうかあのX の方々よう知ってますね。
いやもうどう考えても今日、うん、同じ弁護士なんですよ、
うんうんうん、
で弁護士以外の人はそんなもらえるんだ、
あ弁護士の人がコメントしてるんですか、
うん、コメントしてる、
なるほどね、同業がね、安いなそれと、
安いなって、
どういうこと
なんか、安くないけど、まあその最大手の事務所で、
うん、
まあ激務なんですよね、うん、ええ、
もう徹夜当たり前みたいなのよく聞きますもんね、うん、
でそれでこれですかみたいな、
はあ、
うん、
でどんな感じなんですかそれって、そこを見て炎上したの？
炎上してなくって、うん、あのまあ、なんかそんなに安いんだみたいな、弁護士って夢ないよなみたいな、
そういう、あ、うん、そこに対して向井先生は何かしたんですか？
あ、もう全然スルー
してる、スルーしたんだ、
その危険な話題なんで、あのあスルーして
なるほど、
私だいぶ SNS はスルーしてますね、いろいろ言われてもスルーしてます、はいはい、ですね、まあ、うん、まあまあ だからこうなんかね、僕が想像したと違うところに反応されて盛り上がるみたいな、
向井先生的にはどこで反応したんですか？
やっぱりあの労働法の論点で、
うん、
この方確かに何時何分朝何時に来いとかないんですよ。
ああ、なるほど。
何時まで働けとかないんだけど、固定給なんですよね。
うん、うん。
うん。固定給で、で、確かにまあ、仕事の内容もそんな細かく、細々と言われないで、上のこう、経営者、弁護士から振られた仕事をやってるだけだけど、
うん、うん。
固定給だし、で、この人、じゃあ仕事断れたかっていうと、断れなかっただろうなっていう、そんな立場は、なんだろう、独立してる感じじゃないんですよ。あの、他の事務所の仕事もしてるとか、あの、自分の個人の案件もあるとかもないんですよ。
うんうん。
で、これって、ギリギリじゃないのって思ったんだけど、
はい。
ただ、やっぱりまあ、仕事の内容が、もうあの、かなり専門的なんですよね。はっきな、うん、やっぱりこう、僕らが扱わないみたいな、大企業の案件、
うん、
海外案件、MA 案件とか、みたいで。だから、まあ、それでまあ、問題なかったんでしょうね。
うん、
うん。なんですけど、まあ、ね、勉強頑張って、もう、お金、かなり今、留学すごい高いから。
確かにね、留学、ね。
2年間でもね、生活合わせると2、3000万いくんじゃないかな。
いや、そうでしょうね。物価上昇もすごいんで、日本円からしたらしんどいですよね。
うん。自分に投資して勉強頑張って、これか、みたいな、そんな感じでしたね。
反応は？
反応は。
そっちなんだ。
そっちなんだ、と思ったけど。ね、うん。
いや、でもあれですね。その、弁護士、これから業務委託だけど実質労働者なんじゃないかっていうテーマは、どんどん増えそうですよね。
あ、どんどん増えますね。まあ、これ、詳しくまた取り上げたいと思うんですけど、このスーパーホテル事件とキャバクラキャスト事件。
そうだそうだ、それやらなきゃですね。
そう。あのね、まだね、判決文が公開されてなくて、雑誌に、ちょっとまた詳しく出たら、
取り上げ
たいと思いますけど、
ぜひぜひ、
はい。
あれ、ざっくり言うと概要はどんな内容なんですか？
あ、概要はね、キャバクラの方は、普通のキャバクラの働いてる、なんつうの、キャストっていうの今は。キャバ、
うん、ちょっと、なんて言うんですかね、キャスト。まあ、女性の方が、働いてる方が。
キャバクラの、
キャバクラ嬢っていう
か。まあ、お姉さん。
はい。
の仕事でしたね。
うん。
うん。なんか、遅刻無断欠勤すると罰金とか。
はいはい。
で、なんか、同伴だと、あの、ポイント、
プラス作る。
歩合、うん、あとドリンク、追加注文で歩合みたいな。まあ、昔ながらの、まあ、夜のお仕事の料金体系みたいな。時給プラス歩合みたいな。
うんうん、
で、罰金ありの。まあ、普通の、よくある、キャバクラの勤務体系なのに、いやいや、あなた労働者ですよって言って、衝撃が、業界に衝撃が走ったっていう、そういう事案
です。なるほど、なるほど。それがどうなるか次第では、その業界全部に影響するんじゃないかっていうのが一つ。
まあ、まあ、徐々に影響し、まあ、すぐはね、影響しないけど、徐々に影響しますね。うん、
スーパーホテルの方は？
スーパーホテルの方は、もう本当やっぱ特殊で、男女ペア二人で働いてる、そういう、住み込みの感、なんつうの住み込みの、ホテルの、支配人、
うん。はいはいはい。そんな人たちがいるんですね。
いや、そうなんですよ。いるんですよ。でそれが、もうその、もうずっと仕事させられて、
うん、
住む暇ないと。
お
自分たちは労働者だって言って。
あ、労働契約じゃないんですか？
労働契約じゃないんですよ。業務委託で、年間2人で1200万だったかな。
二人でってのは夫婦ってことですか？
夫婦で。
ああ。へえ。それもう半分家ってことですね、夫婦で。スーパーホテル。
あ、いや、もう本当にね、家、1LDK みたいな家あるんですよ。
ああ。
40平米ぐらいの。
へえ。
家っていうかもう部屋の40平米ぐらいの。で、二人で住んで、光熱費、家賃はタダなんですよ。水道、光熱費タダ、う
ん。そんななってるんですか？
そんななってない。そんななってんだけど、寝る時間以外は、
うん、
お客さんから呼び出されたりしたら仕事しないといけなくって、
う
ん、
あ、そうですね。
結構きつい仕事ですよ、
ね、うん。で、これが労働者なんじゃないかって言ったりってことですか？
そうですね。ただね、これはスーパーホテル側が勝ったんですよ。
あ、もう出てるんですね。
勝った、うん。勝ったんだけど、勝った理由は、結構アルバイトの人使えるんですよ。自分で雇って。
はいはいはい。
うん。自分で雇ってアルバイトの人、まあ自分の取り分からアルバイトの時給払うとアルバイトの人を雇って。
うん。スーパーホテルの中でそんな構造になってるんですか？
いや、すごいですよ。このアルバイトのマニュアルも細かくって。
はい。
仕組みとしてすごいですよ。
はあ、というのがあるわけですね。
これはね、品質もコストも、そりゃもう利用者にとってはいいよなっていう内容です。
そういう仕組みになってる。
うん、すごく品質にこだわってますね。
まあ、ということで、このあたりが、判例としてちょっと出てきたときに、また、はい、だいぶね、はい、頭足ししてくださいましたけど、またやっていきたいなと思います、はい、楽しみにしていてください。
はい。
ということで、終わりたいと思います。今回ね、非常にありがたいアドバイスありがとうございました。またぜひお待ちしておりますので、
はい。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ということで、終わりましょう。ありがとうございました。
はい。
本日の番組はいかがでしたか？番組では向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。